新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート。プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジンラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分から、コミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
ラジオ東西見聞録。この番組は中小企業専門、経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ、売れるブランドに作り直すブランドリメーカー、プロジェクト東西見聞録、理念作りのプロフェッショナルを養成する一般社団法人日本理念コーチ協会の提供でお送りします。
はい、こんにちは、新野明秀です。
こんにちは、アシスタントの吉村香織です。
涼しいね、なんかね、
涼しくなりましたね。
急にね、寒いんじゃないの、
ちょっとヒヤッとする感じですね。
今日も大堀公園ですね、
はい、
ぐるっと歩いてきましたけど、
歩いてきました、はい、
なんかね、骨身にしみるね、なんかね。
え、何が？
いやいや、あの寒さが
寒さが、
だって福岡さ、16度とか、いやいや、またデブトークかよ16度だよ福岡。
うん、ね、一気に。
そうだよ、北海道はさ、もう8度とかだよ。
そうですよね、この間なんか北海道雪なんかマークとか出てたから
ですね、うん、はい、でヨッシーもでもウォーキングやってんでしょ。
それはここでは言わない
で。え、そうなの？だからやってたじゃん、
お盆の間だけいかにもやってます的なフェイスブックで上げてましたけど。
あ、
まあ、でもなんかあの仕事の途中でね、こう例えばあのちょっと離れたところに車止めて、うん、荷物が少なければちょっと歩いてお客さんのところ行こうとか、あと飲み会行くときとかね
なんか中年のおっさんみたいなこと言ってるね
電車をこう一つ前で降りて歩こうとかね、そのプレーちょっと意識はしてますよ少し。
なんかでもね、やっぱり最近すごく思うのは、うん、この年になると、
はい、
持続が大事なんだけど、その飽きた頃にその人の本質が見えるっていうね、うん、やめるのか続けるのか、はい、飽きないように、うん、自分をね、あの、うん、セットアップするのか、はい、まあ、よく見えるなっていう気がしますね。
うん、
そんなことですね、飽きずに5年間やってきました。
お、
本日、
はい、
東西見聞録5年目に突入でございます。
そうですよね、びっくりですね、5年。
まあ、素人集団によくやってきましたね
本当本当。
でもう一個ね、僕の記念日としてはですね、はい、今年、今日この日でですね、26年目に突入なんですよ。
あ、何ですか？
取締役に就任した26年。
おお、すごい、おめでとうございます。
で、私52歳なんで人生の半分取締役です。
本当ですね、
ひどいね、なんかね、
ひどい
なんかこうさ、そういう会社経営のそっちばっかりやって、なんかね、下積みやってないように見えますけどそうでもないんですよというようなことでですね、
はい、
もう混沌とする情勢も含めてですね、今日はリッキーの話を聞きつつ、そして、やっぱりね、食べ物のが一番大事なんですけども、その大元の大元の大元の土のお話をですね、
はい、
お聞きしていきたいと思っております。本日もよろしくお願いします。
You are listening to Community Radio Tenji Comite 77.7。
はい、リッキータイムでございます。リッキー、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
いろいろ参加者いらっしゃいますが笑い声とか、はい、うーとかうなり声とかをですね、期待しながら今日もお話を聞かせてください。
はい、
まあ、政治ネタでございます。
はい、
突然ですね、解散しましたね。
しましたね。
あれ何なんですか、いきなり。
まあ、まあ、いつ解散するかっていうのは、うん、大体いつも3パターンぐらい用意されてるんですね、はいはいはい、でそのうちの、まあ、一番早いパターンが来たということですね、
うん、まあ、そもそもね、今国会が始まる前に、解散するんじゃないかというのはね、
はい、
1週間ぐらい前報道がありましたけども、
はい、
あれそもそも安倍さんは何を目的に解散したんですかね。
まあ、まず一番大きいのは支持率が回復してきたということですね、うん、で まあ、バタバタと政権末期に解散すると追い込まれ解散という形になって、はいはいはい、前の麻生さんの時みたいに、うん、上がり目がない状態で解散になってしまうというのを避ける、うん、一番いいタイミングで打つ時には、打つのはどこかといった時に、まあ、今だったという判断があると思います、う
ん。まあ、でもそもそもあれでしょ、森そばかけそばなんでしょあれ。
まあ、そうですね。それが北からですね、ミサイルがどっかんと来たことによって、ちょうどいい、まあ、隠れ蓑ができたということはあるとは思いますね。
なるほどね。まあ、でもね、まあ、森そばもかけそばもはっきりしてないままじゃないですか。
そうですね、うん、はい、説明すると、うん、丁寧に説明するというのが、まあ、安倍さんが、うん、自らおっしゃった約束だったんですけれども、はい、まあ、それをうやむやにする、まあ、ちょうどいい機会といえばちょうどいい機会ですね、
うん。まあ、うやむや解散で、まあ、よしやれるかなと思ったらこれ急転直下ですか。
そうですね、まあ、上には上がいたと、はい、
それ小池さんのこと。
そうですね。
あれやっぱり政治の世界ではあのパターンが出てくるとは思わなかったのかね。
あれはですね、少なくとも戦後日本の中では、うん、初めてのケースになるんじゃないかと思いますね、うんうんうん。
僕らね、東京と行ったり来たりしながら会社も東京でやりつつ、まあ、九州でもやりつつですけども、はい、まあ、東京の中で暮らしているならばですよ、
はい、
小池さんは、前都知事のいろんな問題がある中で、はい、新都知事になって、まあ、人気はありますよ、
はい、
見た目もね、はい、まあ、印象もいいですから、
はい、
とはいえやってることはそうでもないじゃないですか。
まあ、いろいろね、よく見るとなんか先延ばししてたりだとか、
まあ、やってるとやってないことの方が多いですよね、
はい、
という評価を見れば、いや国政に出たところでね、もう大したことないじゃんって思ってたのが、あれやっぱ印象ですかね、全国的な。
印象だけではなくて、やっぱり仕掛けのタイミングとか、うんうん、仕掛けの中身のうまさっていうのはやっぱり天性のものがありますね、
うんうん。じゃあ誰かシナリオライターがいて今回の状態を、自民党 の、 その、ね、安倍さんのシナリオに対してまたこう上からかぶせていったというイメージではないんですかね。
僕はこれはちょっとわからない推測なんですけれども、はいはい、小池さん自身がシナリオのかなりの部分を自分で書いてるんじゃないかと思います。それぐらい彼女の能力っていうのはあるんじゃないかなと思ってるんですね。
あれですね、小池さんってもともと小泉チルドレンですよね。
もともとは日本新党から、
日本新党ですね、はい、細川さんのところの日本新党で、政界再編の中にいたわけですね。
そうですね、はい、それから自由党、保守党、うんうん、それから自民党と、うんうん、まあ、政界渡り鳥とこれまで言われてきたんですけれども、これまでその政界渡り鳥っていう言い方がされていたのはもしかしたら若干過小評価かなというふうにやっぱりこの一連の流れを見て思ったんですね。というのは渡り鳥っていうのは結局渡っていってそこに宿る土地があることが前提なんですよ、うん。だけど彼女は、どっかに渡ってどこかに宿ろうとしているのではなくて、うん、自分自身のところに宿れという方に大胆にシフトしてきた、
うん。
これはちょっとやそっとじゃやっぱできないことですね。
女性的じゃないですかね、そういうところはね。男性だとほら渡り鳥で渡って、まあ、僕渡り鳥ですから渡ってね、ベースを持たないんですけど、うんうんうん、女性ってやっぱり自分がこう守るという前提がありますよね。
まあ、それが女性的なの、うん、なのかどうなのかは分からないんですけれども、まあ、少なくともその新党を立ち上げて野党第一党の方がまだ対等合併ならまだしもそれでも普通なかなかないことなのに、野党第一党の方がお願いしますから入れてくださいっていう形になってしまったっていうのは、まあまずないことですね。
あれ M 原さんは、はい、あれちょっと言っちゃってんじゃないですかあれ。
はっきり言いますけど前原さんに関しては、彼自身がやりたいことと、はい、民進党全体としてやりたいことっていうのがおそらくまずは一致していない。で、うん、民進党全体として何がやりたいのかということ自体がそもそも一致をしていなかった党なので、そこら辺は難しいところがある。で、今でもですね枝野さん代表選を争った枝野さんと、話が違うんじゃないかというところで、今現段階で揉めているようです。で、実はこの問題ってもうほぼ1時間単位で状況が目まぐるしく変わっているので、この放送が終わった頃にはまた全然違う話になっているかもしれないっていう
です、ね。
はい、
なんかね、そもそもこの前ほんのこの前民進党の代表選をやってたじゃないですか、
はい。
で、前原さん勝ちましたよね、
はい。
でそのまま行くのかなと思ったらいきなり回答して、はい、希望の党と一緒になるとか言ってるうちに希望、民進党の何こう、まあ、いくつかのメンバーはその希望の党には入れませんよということで、はい、切られ始めてると、
はい、
とするとですね、当初の野党がそのオリーブの木で連立するじゃなくて、
はい、
希望の党対自民党、または希望の党って、もともとねイデオロギーが自民党近いですから、うん、
はい、
同じ色でしか染まらないですよね。
そうですね、うん、今回の構図の変化っていうのは、まあ、もともとずっと日本って A 対 B っていう形の二大政党制を作ろうとしてきたんですね、はいはいはい、日本の政治家たちは、うん、でここで、まあ、小池さんは A 対 A ダッシュっていう形に中身をすり替えてるんですけれども、うんうん、まあ、でも見た目には A 対 B に見えてしまう、
はいはいはい、
まあ、このあたりが、なかなかやるところだなと、
うん、そうですね、これでもね、小泉劇場と、ね、似てるなって気がするんですよね当時の、
はい、似てますけど、うん、あれはやっぱり権力を持ってる側が仕掛けるのと、うん、
はいはい、
それに対抗する側が仕掛けるのでは全く意味が違うし、うん、難易度も違いますね、
うんうん、
で今回、安倍さんが正式に解散を発表したのは9月25日です、
うんうん、
でそこからわずか 2,3 日のうちで9月26日の朝刊、27日か27日の朝刊を見てみると、うん、26日の動静でもう与党の話一辺倒だったんです、
はいはい、
ところが翌日の朝刊はもう小池さんとか、
うんうん、
野党の話一辺倒になったんですね、うんうんうん、あれだけ塗り替えたってことは、
うんうん、
安倍さんとか政権中枢側に小池さんの動きが伝わってなかったってことなんですよ、うんうんうん、で権力側に全く情報を漏らさずに、うんうん、1日で状況をひっくり返せるっていうのはやっぱり相当ですよ。もうタヌキとかなんとかっていうレベルじゃないですね。僕はもう妖怪だと思ってますね人間のレベルを超えちゃったみたいない
や
すごいです。
そうなんだ、野村克也もびっくりって感じですかね。
びっくりですね
うん、
まあ、事の良し悪しは別として、はい、とにかくその政治的な手腕というかですね、うんうん、政局を動かす力に関してはもう戦後ピカイチと言ってもいい人だと思いますね、うんうんうん、
なんかね男対女みたいな見方されるじゃないですか。
あ、
そうじゃねえよなっていう、
ね、そうじゃないですね。
でもそういう日見ちゃいますよね世間の人はね。
もう純粋にその政治的な力量というかですね、うんうん、の争いですね、う
ん、で、まあ、さらにはですね、もう隣の韓国もそうですしドイツもそうですしイギリスもそうですけど、まあ、女性のね、
はい、
トップが登場するっていう事態にもなってますんで、
はい、
まあ、そろそろ日本もみたいなムードってあるじゃないですか。
そうですね、はい、それは歓迎すべきことだとは思いますね、
うんうん、とはいえね、じゃあ男か女かじゃなくてその やろうとしていることが何なのかっていう、
そうですね、
うん、そもそもね政治って選挙するまでは A だ A だ A だって言ってコロッと通った瞬間に B だって始まるじゃないですか。
そうですね、これまで大体そんな感じですね、うん、
自民党だって TPP 反対絶対反対と言って取った瞬間に TPP 推進になりましたからね、うん、
ブレない嘘つかないと言ってましたからね
恐ろしい。まあなんか
そうですね、
そういう意味では都政だったね、はい、結果出てないわけですよ、
はい、
今回希望の党だってね、
はい、
原発反対とか言って、
はい、
まあ、取ったら原発推進になっちゃうんじゃないですか。
分かんないですよね、
分かんないですけどね、
はい、ただまあ小池さんがやろうとしていることっていうのは安倍さんがやろうとしていることとそんなに大差がないというふうに言われてます。でただ今の状況ではまあなかなかやることが難しい。でそこで小池さんが出てくることによってまあ安倍さんがやりたいことを小池さんがやっちゃうっていう形になるんですね。でこれまで例えば与党と野党の中間で与党と呼ばれる人たちがまあ、安倍さんの補完戦力として閣外で協力をして安倍さんのやることを推進、まあ、補完しようとしてきたけれども小池さんはですねもう母屋ごとに乗っ取って、
うん、
自民党結党以来ずっとあの人たちがやろうとしてたことを小池百合子の手柄としてやろうとしているというところまで考えてるんじゃないかと。なら渡り鳥どころかうちに渡ってこいと、う
ん
う
ん、あはは
いうそこまで考えてるんじゃないかなと。
で民進党もお金持って
そうですね
カモネギ状態で
まさにカモネギですね、うんう
ん、はい、いやすごいな、なんか20世紀少年見てる感じですね。
そうですね、はい、
でそんな中でですねその九州並びに福岡というところで、はい、我々の暮らしにですね、 紐付けたならば、はい、どんな判断をするのが一番いいのかなっていう気がするんですけど、
まあ、それぞれの政治信条にのっとって考えたときにですね、うん、まああのまあ、自民党をないしはですね、まあ、今の政権与党で、いいという方はもう判断変わらないと思うんです。で、そうじゃないっていう人たちにとって、非常に難しくなりました。で、そうじゃない中でも、まあ、中道右寄り中道右派と俗に、まあ、政治学的には言われる人たちに関してはもう希望の党で間違いないだろうと思います。ただし、小池新党っていうのは中道右派っていう感じではないっていうことも、まあ、言っておいてもいいかなと思います。で、問題は中道左派とかリベラルとか呼ばれる人たち、この受け皿が完全になくなってしまった。で、どういう政党が出てきて、もう別に当然構わないんですけれども、有権者の一定層、これまで民進党を支持してきた、特にその民進党が力を失ってきてもなお支えていた人たちの結構な割合の人たちの票が漂流してしまう状態になるかなと思うんですね。で、これはあんまり良くないなと思っていて、やっぱりいろんな人たちのいろんな意見ができるだけ多く国会の数に反映されるっていうシステムがいいと思っているので、その点これから例えば、まあ、はしごを外された人たちとかですね、そういう人たちがどういう動きになるのかっていうのは注目だと思います。
はい、ありがとうございます。ね、まずは、その選挙に関わるコミットするのが大事だと思いますので、
そうですね、
今まで選挙に行ってない方もですね、はい、もう一回注目していただいて自分らしい判断をぜひ一票投じてもらえたらなと思います。
はい、
はい、選挙の当日はいつでしたっけ。
10月の22日が投票日。
お、次回のオンエアの日が投票日でございますので、皆様ぜひ選挙に、ご参加ください。
よろしくお願いします。
はい、リッキーありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7.
リーダーズトークのコーナーでございます。はい、土の薬膳って聞いたことありますか。
食べれるな。
じゃあ食べてみますかね。
ネーミングでなんかそうなのかなって思った。
はい、はいはい、まあ、その土の薬膳ということで、はい、まあ、いわゆるバイオ系の肥料をですね、はい、九州の材料にこだわって作っている肥料をプロデュースしています。うん、はい、金沢バイオ研究所の皆様でございます。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、金沢さとこさんと、はい、平田修一さん、
そうです
ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
金沢さんが開発されたお父様の娘さん、はい、
そうですね、
はいはい、ということ で、 で、はい、平田さんはラジオマンなんですね。
そうなんです。僕はもともとラジオ制作をやってて、ちょっとひょんな出会いで金沢バイオ研究所で一緒に仕事をすることになったっていう形ですね。
ラジオの仕事もうやってないんですか。
ちょっと、まあ、この10月から改編でまたスタートするんですが、はいはい、まあ、金沢バイオの番組を作るっていうところで僕がちょっとできればなっていうふうに今企画中でございます。
素人集団のですね、この番組にツッコミどころ満載かと思いますが、
こちらですよね。
まあ、雑多にやっておりますんで、
はい、お願いします。
雑多に寄せ鍋みたいな感じで、
寄せ鍋で
ご参加いただければと思います。はい、はい、ということで金沢バイオ研究所ということで、はい、これどちらの、はい、本社どちらになるんですかね。
本社はですね、はい、工場が糸島にあります。糸島の二条というところに、
はい、はいはい。で、元々はでもあれでしょ、はい、お父さんは北海道の方、は
い、そうですね、北海道の小樽市出身 で、
は
い、で東京に行き、はいはい、で東京で過ごした後に今度鹿児島大学に赴任になりまして、はいはいはい、その後九州大学で完成みたいな、
完成、
はい、
博士になるんですかね。
元教授ですね、はい
はい、でいろんな開発をされてて、はい、得意分野がこういったバイオ系の肥料、農業ってことですか。
ですね、厳密に言うと土の微生物の専門家です、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
微生物ですね。
なるほど。で、さとこさんは、はい、まあ、お父さんの仕事を継ぐというよりは、はい、どういう関係でお父さんの仕事をご一緒に やられてるんですか。
は
い
は
い、
ですね、私もともと全く理系ではなくて文系出身でずっと、うん、はいはい、まあ、仕事も文系寄りだったんですが、はい、こちらの方にちょこちょこ父の赴任先に来る機会があって、 で、こちらに移住する前にちょっと、うんうん、ちょっと暮らしてみようかみたいな時に、うん、研究室でアルバイトというか実験の手伝いをし始めて、うん、でそこでみるみるハマってしまって、
うん、
はい、で体感というか退職の期に今までの研究成果をじゃあちょっとものづくりで世に出してみようみたいな話になりまして、でさらにもうどっぷりこちらの話、うん、仕事に関わるようになりました。
なるほど、
はい。
ってことはそもそも全然違う分野の学校、はい、経験を積んでたわけですよね、
はい、
大学時代とかどういうことやられたんですか？
もうフランス文学とか全く関係ないですね。
じゃあ仕上がりがフランス系になってる
んですか？全然違います
そうなんだ、
はい、なんで全く本当に理科も数学もできない状態から、うんうんうん、ただちょっと食わず嫌いというかやってみたら意外と面白く、
うん、
はい、まあ、今はちょっと微生物をこうちょっと顕微鏡で数えたりとかも。
うん、数える？
はい。
へえ。どの辺がこうビビッときたんですかね？
はい、そうですね、私は全くその理系も知らないし園芸も全くしないの状態だったんですけど、はい、ちょっと父の作った肥料で育てたところ、もう何にも、もう量も適当でいいし、うん、その状態でどんどん植物が育ったりするのを見て、うん、まあ、こんな簡単なんだみたいな形。
やっぱりそれは肥料を 使わずに育てるのと、はいはい、使って育てるのは明らかな差があったんですか？
元々その園芸もしないに肥料がどうのったか分からなかったんですけど、うん、まあ、実験するうちにこんなに違うし、
うん、
もう土も中もこんなに変わるんだとか、
はい、
植物はこんなに変わるんだっていうのを体感するうちに、まあ、これは世に広めたいなっていうふうに。
なるほどね、うん、はい、で平田さんはどのタイミングで、まあ、どんな思いがあってどのタイミングでビビッと来てその参加された？
いや、僕は正直ここラジオで言うことなんですけど、もうオーガニックっていう世界には全く興味がなく、まあ、音楽とともにフェスティバルをもう世界、国内仕事として行ってたところで、ひょんなきっかけから移住、福岡に、実家が久留米の方にある
んです、うん、あ、そうなんです。九州人なんですね。
そうです、う
ん、
でもほとんどもう東京で生活してて、ほとんど九州には縁がないぐらい離れてたところで、たまたま友人から里子さんを紹介していただいて、まあ、ひょんなとこから東京の友人とつながって、うん、そこでなんか里子さんが今やってる仕事を手に取って口に入れてみたところ、うんうん、その効果っていうものが僕が今まで生活した中で感じれなかった体にある効果っていうものを、先生の研究から生まれたっていうところで、初めてその今まで薬とかで全部終わらせたものが、はい、その自然なものを口に入れるってことで、うん、その体調だったりその体のメンタルが全てのものが改善していくっていうところで、うん、あ、これは僕は今まで体験したことない一番興味があることになるかもっていうところで、まあ、去年にわたって2人でずっとお話しさせていただいたところ、まあ、じゃあ一緒にやろうかっていうことで、里子さんと、まあ、教授と、まあ、社長さんが言ってくれたっていうところからご縁でスタートしたっていうところで、まだ僕自身はこの微生物だったりとかお茶の世界っていうのは本当に初歩の初歩段階なんですけど、その体にいいことが分かるっていうことが一番人に伝わる方向じゃないかっていうところを、ラジオを通して、ラジオの経験を通して、僕の言葉でもっと分かりやすく、この難しいって、その園芸だったり土っていう世界をちょっと人に伝えていただければなっていうところで、2人でこうまずプランニングから始まって、まあ始まったところですね。
はい、心強いですよね。
うん、ですね。
なんか僕もやってもらいたいな。
あ、じゃあぜひぜひいろいろこう人体実験的な感じで、
もう本当に始まったんですよね。
体でこう、
はい、
自分でこう体感したことを人に伝える、
ちょっとサンプルとして、まあ、またサンプルとして、
またサンプルとして、サンプルだらけだな。
それもありと思います。まさに
研究の一部として
先生、そうですね。ちょっとサンプルも多い方がいいので
。平田さん、金沢さんが作ったお茶を、
はい、
こう体に入れているうちに、
はい、
まあ、ある症状が改善されたと。
そうですね、うんうん、まあ、ちょっとプロモーション的な感じで嫌なんですけど、はい、まあ、弊社が作る紅風紀のお茶っていうものが、うんうん、今年の2月に、やはりその1月から2月に花粉症が僕もかなりひどいもので、うんうん、毎年アレグラを大量に口の中から摂取するっていうところが、まあ、先生と里子さんにちょっと促されてというか、まあ、紅風紀飲んだら治るよみたいなことを言われたんですけど、そんなわけねえだろ、どんな10年も20年もこれ感傷でっていうところで、まあ、ちょっとうちのもう一人若いのがいまして、その若いのと2人でじゃあせーので飲んで みようっていうところで、まあ実験が始まり、まあ毎日 4,5 杯飲んだところ、今年2月一番ひどい時期からアレグラをもう1週間しか飲まなくて完全に回復に向かったっていうところで、まあそういうものも体験しつつこの仕事にのめり込んでいったっていうところがありますね。
はい、紅風紀出回ってますけど、まあその方の紅風紀もいいんでしょうけど、この花澤バイオさんの紅風紀がいいということで、
うん、そうです。ちょっと手前味噌であんまり言いたくないんですけど、今、まあ、そうなんです。
今スーパー行って買ってもダメよ。金沢バイオさんのネットで買わなきゃ出てこないからね。
売ってない。
はい、はい
ね、
はい。ということでこの後はですね、まあ、そんな、まあ紅風紀も含めまして、まあ、原点である土についてとか、はい、現在の活動とかもろもろまたお聞きしたいと思います。はい、一旦は、食べるもので体ができてます専門家友香先生の登場でございます。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
この時代変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジンラジオ東西見聞録。
FM 西東京毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から日本をビジネスで変えよう。
教えて友香先生、食と心を整える科学のコーナーです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。ちょっとねさっきオープニングでも話しましたけど、季節のね変わり目で気温の変化が大きかったりとか、あとねなんかこうそういう過ごし方ってすごくこれからどうしたらいいんだろうとか、うん、乾燥とかもね、はい、やっぱり気になってきますの で、そうですよね、今日はそういうお話をしていただきたいと思います。
はい、わかりました。今ちょうど季節の変わり目でちょっと前まですごくね暑かったのにまた涼しくなったりとか、あと暑い日でも朝とか夕方はすごく涼しかったりとか、気温の変化が一日の中でも激しい時期に、そして冬に入って移っていく時期なんですけれども、こういう時期が一番まあ体には本当は負担がねかかりやすいというか、体もこう自分のこう無意識にそのね環境に合わせようと調節してますから、はいはい、負担は大きい時期なんですね。
はい、
で、もう一方で、まあ、その環境的にも乾燥が、ね、激しい時期という、こともあって、風邪なんかね注意してくださいとかよく聞くと思うんですけども、肌もかさついてきたり
しね。
で、そういう時期にちょっとポイントとして置いていただきたいのを今日、はい、ご紹介するとですね、はい、まあ、水分を基本的なところなんですけどもたっぷり取れるような、食事だったり生活の中で、組み込んでいただけたらと思うんですが、うん、その水分たっぷり取るというとお水をねこまめに取るとか、はい、そういった形になるかと思うんですけど、ただ水分ね、水だけをガブガブ飲んだりとかするっていうだけだと、どうしても細胞をそのまますり抜けてしまうようなことにもなりますので、はい、水分と塩分、塩味ですね、を、まあ組み合わせて取っていくっていうことが大事になると思います。はい、でこれは熱中症の、ね、暑い時期でもよく聞いたんじゃないかなと思うんですけど、水分だけじゃなくて塩分も取ってくださいよと。でこの時期もそういったことが大事になってくるんですが、はい、その時にその塩味ですね、塩というものの選び方を、はい、加えたいと思うんですが、塩はですね天然のものを選んでいただくというのを基本に、おすすめしたいと思います。はい、でよくお店とかね、何かこう食べたりとかするところでは食塩とか食卓塩って、まあ、安いですし、はいはい、置いてあったりとかして、食べやすいんですけど、食卓塩とか食塩っていうものは人工的に、はい、生成されているお塩になりますので、そのナトリウム の、 その塩分 の、 もの部分だけがこう濃くなってしまっている種類の塩分になるんですね。はい、それを体に取り入れてしまうと、体の中 の、 その塩味だけが高くなってしまって、それが今はいろんな、ね、病気を引き起こす原因になってるんじゃないかということも言われているんですね。
はい、
じゃあどんなものを取ったらいいかというと、その天然のもの、はい、っていうもの がおすすめなんですが、なんでその天然のものが必要かというと、天然の塩分というのはその塩味だけじゃなくて、体に必要なナトリウム、ミネラルですね、はいはい、ミネラル分も、まあ、入っていて、コンビネーションでその塩味とミネラルなどが私たちの体に入って働いてくれるからこそ、なんていうかですね、体の中できちんと働きを効力を出してくれてるという役目があるんですね、はい、なのでやはりそのちゃんとその元々の栄養分とか塩味が、いいコンビネーションで含んだ天然のものを選ぶということがまず大事になります
ですね、はい、はい、まあね、
はい、
あ、すいません、どうぞ。いやいや、水分はね、うん、ほら夏はしっかりとるけど、やっぱりこう、はい、気温が落ち着いてきたりすると、ちょっとどうしても、
そうですね、
乾いてないしって思ったりする、まあ、そこはやっぱり基本ですね、
はい、そうですね、特に今は気をつけて、うん、で、そういった、まあ、ものをね、じゃあどうやって取ろうかってすると、うん、なかなかね、難しいかもしれないんですけど、寒くなってきたし、うん、温かいスープとかね、
そうですね、は
い、うん、そういったものにいいまあ、お出汁とか炊いて、はいはい、で塩味をと入れると、そういった天然のねお塩を入れると非常に美味しいスープとして、体に入れることができると思います、
はい
はい、で、まあ、お出汁とか、はい、で、取っていっていただきたいと思うんですけども、はい、その、なんていうかスープで、体をねこう元気にさせるとか、うん、そういった役目があるという語源がねあって、
はい、
それを出していたのがレストランと呼ばれている場所だったそうですね、はいはい、うん、で、ちょっとこじつけなんですけども、うん、その、レストランというのが、体を回復させる場所、うん、でそれを、じゃあその場所ってどこなんだろうって言ったら家庭なんじゃないかっていうことから、うん、はい、なんていうか皆さんにその家庭の、ね、食事を見直すということでお伝えしているのが日本オーガニックレストラン協会なんですけども、はい、そちらの私も関わらせていただいている協会で3周年を迎えることになりまして、はい、今度10月の21日22日で3周年のイベントをいたします、
はい、
でその2日間豪華な各界のですねオーガニック農業とかですね、うん、医学などに関わってらっしゃる講師の先生たちを招いて2日間のイベントをいたします、はい、でその中にはですねこの日本オーガニックレストラン協会の立ち上げから、関わっていただいていた新郎さんも、うん、講師として、はい、お招きしますので、ぜひその2日間ご興味のある方はぜひご参加いただきたいと思います、
はいはい、で、そちらのイベントがですね、はい、ちょっと福岡じゃなくて東京永田町になるんですけれども、はい、まあ、福岡の方は出張そちらに合わせてもらうとか、
はい、
関東の方はぜひ、はい、10月21日と、22日2日間ですね、はい、はい、東京で詳しくはですね日本オーガニックレストランの、はい、ホームページにて詳細は書いてありますので、はい、ぜひホームページの方ご覧になって参加の申し込みをしていただけたらなと思ってます、
はい、ぜひご参加ください、
はいはい、今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
この時代変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジンラジオ東西見聞録。
FM 西東京毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から日本をビジネスで変えよう。日本オーガニックレストラン協会のね、はい、イベントで僕講師をちょっとやらせてもらうんですけども、はいはい、僕の出番の後にですね、うん、甘くない砂糖の話っていうので、はい、60日間砂糖を取り続けるかどうなるかっていうね、うん、映画があるんですよ。でその前に僕が出番なんで、はい、6ヶ月間糖質をカットするとどうなるかっていう話もしようかなと思ってるんですけど、
サンプルがあります、
うん、でもそれやったら映画面白くないから。
あ、そうか、はい、うん、そうですね、うん、
それやめといて、うん、
はい、
うん、で、まあ、僕はビジネス系の、
まあ、だからそれは 別の枠でまた、うん、でね、設けて、
ただまあ同じ時間帯にですね別のイベントがあるんでそっちの方が楽しそうなんで、少なかったらそっちに行こうかなと思ってるんですけど、うん、
ねダメですっていう、う
ん、ツッコミが少ない場合はこたつかなんかでやってますんで、はい、こたつ持ち込みでよろしくお願いします。
まだいらないでしょ10月こたつ。
そうね、
はい、はい、
ということで、あの話はリーダーストーク後半に戻したいと思います、はい、あの震度富士という言葉がありますけども、うん、人間の暮らしっていうのは土と切っても離せないんだというような、うん、まあ、そんなあの古い言葉で、まあ、よく聞かされるんですね。あのお塩とか土とかのなんかメニューによく書いたりとかするんですけど、まあ、今回の金沢バイオさんのお話聞くとまさにその通りだなというふうな気がするんですが、うん、そもそものですね、大元はこの土でございます。土のですね、どんな作り方をしているのかなっていうのをですね、まあ、分かりやすく一般の人が、はい、分かりやすくも伝えていただけたらなと思うんですけれど、うん、
分かりやすく、すごい作り方もシンプルな作りで、そうなんですよ、ものすごいあの全部あの熱源も天然のものだけでというか、うん、まず素材があのアガリックスの菌床ですとか、うん、ビール麦芽かす、はいはい、あと竹のパウダー、うん、あと柿殻、糸島の柿殻、うん、あとはあの朝倉地方の大豆のおから米ぬかっていう原料のみを、高温発酵菌という、うん、あの発酵中に80度90度上がる菌で、はい、あの発酵するのみですね。
まあ、簡単におっしゃってますけど、はい、だかまあ、簡単でもないんでしょ現場は。
というかもう本当にシンプルで、この原料をトラックで取りに行き、はいはい、あの工場で全部広げてミックスし、はい、でこの菌を投入して2、3ヶ月あのお味噌とかみたいな形で発酵するんですね、
うん、発酵なんですね。
はい、そうなんです。でその間90度80度ってもうずっとこう湯気が上がった状態で作ってるので、もうあの菌ですとか、うん、あとあの雑草の種子とか、まあ、いわゆるオーガニック肥料ってすごい臭いんですけど、全部もうクリーンになってる、うん、高温殺菌、うん、簡単ですね、
はいはい、でそれをこうやってパッケージにして、うん、はい、あのこう今目の前にあります土の薬膳とかに、はい、してで店頭で売っていられるということですね。
そうですね、
まあ、店頭ってもあれでしょ、はい、こう限定的にな感じなんでしょ
そうですね、まだちょびちょびですけど、う
ん、なかなか入り込めないもんね、
は
い、
そうですね、ちょっと特殊なものなので、うん、ただぼちぼち最近はあのいろいろ使っていただくところも増えてですね、うん、なるほどね、はい、
まあ、そんなですね土を使ってさまざまなものをですね作っていこうということで、さまざまいい事例がありますけど、今のところお茶ですか。
そうですね、
成果が上がっているのは
お茶とかですね、はい、あの九州大学の前に、うん、あの鹿児島大学時代に、はいはい、茶園土壌として、うん、あのもともとお茶が好きだからこそその研究したんですけど、うん、ちょっとお茶園の土を研究して始めまして、でその傍らちょっと自分で作ってみようという形で、うん、結構広い畑を、まあ、あの買いまして茶畑を始めました、うんうん、でそれがもうかれこれ15年ぐらい前からで、はい、もうあの実験プラスあの自分も農家として茶畑を始めましたね、うん、で今までずっと茶畑はいろんな意味で続けてます。
で鹿児島で、はい、やり続けてきたノウハウを持って今度糸島でもお茶を、
はい、そうですね、今度はですね、あの糸島の福野浦ってところでですね、うんうんうん、あのジャングルにもなり果てたあのみかん農家さんの廃園をあの開墾しまして、うん、今年茶畑を作りました、うん、あのお抹茶を今度トライしようということで、うんうんうん、はい、
でどうですかお抹茶は。
もうですね、あの3年後4年後に収穫なんですけど、う
ん、その前そんなかかるんだ。
そうですね、なんでもう今年まだちよちよな感じで、うんうん、まあ、できれば3年後に飲めるかな、手摘みで飲めるかなぐらいなんですけど、うん、もう雑草が
すごい
すごかったですね。ちょっとちっち
ゃい、まあ、雑草にもこの土の薬膳効くんでしょうね。
まあ、そうですね。雑草が生えないように、うん、まあ、いろんなちょっとノウハウが自分らであって、うん、そこを施そうとしたんですけど、なかなか全部施しきらなかったところがボーボーになってますね。うん、施したところはもうちょろちょろで、
じゃそこは成功して
生育も良かったんですけど、うんうん、あ、まあ、ちょっと手作業なもので、うん、全部が完璧にはいかないんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと昨日実は見に行ったんですけど、もうだいぶ3倍ぐらいになってましたね。ちょっと青々としてきて、まあ、ちょっと3年後期待かなっていう。なるほどね。
まあ、平田さん、はい、こう都会でこうラジオみたいなね、メディアの、はい、まあ、いわゆるみんなこう若い子が憧れる仕事をね、
昔はそうです、
ね、僕もね、ラジオのディレクターになりたいなと思って東邦学園ってところに行ったことあるんです。あ、まあ、途中で辞めましたけど、
分かりました。
まあ、憧れの仕事をやる、でそこでまあこういう出会いがある、
はい、
で出会いがあってこう自分がね、こうご自分が感動して、じゃあってことでハンドル切って行った先には雑草だらけとかなるとガクッときませんか
いや、そうでもなくて、はい、やっぱりその僕はこう体の割にはやっぱりそういうなんか手が汚れる仕事だったりとか、うん、ほとんど僕はやったことなく、うん、初めて僕はもう本当に手が汚れるのが母も、よく知ってるぐらい 嫌なもの、だから洗い物もほとんどやりたくないみたいなものから、まあ、その先生たちが目指すものでもう何ですか、無心にやらせてもらって、その無心にやった結果がその体にいいことだっていう、その要は雑草を抜くってイコールその土に触れてみる、触れてみるイコールその育っていく経過を見れるっていう、その要はその人間とその自然とのその戦いって先生がよく言う、いいものを作るにはやっぱり手をかけないといけないっていうものをやっぱ先生だったり里子さんに教わって、そのものの持つ、自然の持つその力強さだったり素晴らしさをやっぱ体感させてもらって、ラジオだけではもう物足りないその空想ではなくそのリアルな体験をさせていただいて、すごい自分にとってはかなりの人生の中でもプラスの時間を今過ごさせてもらってますね、はい、
なるほど。まあね、今お茶ってことで取り組んでいますけど、はい、まあ、そもそもお茶屋さんではなく、
そうですね、
バイオ研究所ということで、はいはい、これからねあれこれやってみたいことがいっぱいあるんじゃないかと思うんですよね。
ありますね。
でちなみにですね、まあ、パクられるようなこともちょっと想定しながら、その辺はこう隠しながら公開していいところからですね、はい、順次どの辺のですね、方向性に行こうかなって考えていらっしゃいます？
方向性、
はい、
ですね、やっぱりこういいものでも使ってもらわないと意味がないので、うんうん、本当に環境を良くすることはもう前提として、もう一個人からこういったことでもうものづくりというか土に触れる生活を私は広めたいなと思っていて、なのでもう肥料、土だったりしても肥料がもう混ざってたり、種と苗を植えるだけのものを作ったり、あとは本当にもう一般的なところに届きやすい形、見た目もそうですけどプロモーションの仕方で広めていきたいというのは思ってますね。
例えば果樹とかを、はい、植えたりすると甘みをこう強くするためにね、はい、いろんなものを混ぜたりするんですよね、はい、まあ、例えばその魚粉だったりとか、はい、動物性タンパクのまあ、ね、うん、残骸だったり、はい、またはそれ以上その化学物質だったりもするんでしょうけども、はい、九州 の、 そのこういった肥料だけでやって、はいはいはい、その辺とこう対抗しうるんですかね。
なんかですね、いろいろ聞かれるんですけど、はい、これお花に効くんですかとか、はいはいはい、野菜ですかとか聞くんですけど、はい、もう実はうちお米も野菜も、うん、果実もいちごも、うん、お茶もですけど、うん、もうこれ一つだけなんですよね。
一種類で、
一種類だけなんですよ。
一個一個なんか違いそうな気がしますけど、
基本的には、はい、この何の植物にこの栄養が効くとかじゃなくて、土を健康にするのが大前提
な
んですよね、これ、
はいはい、あ、じゃあそれ、はい、僕らが考えてる常識一回取っ払わなきゃ。
そうですね、なんか土の下のことだから、はい、皆さんちょっと分かりにくいと思うんですけど、もう土の上が良くなるためにはもう本当母体を良くしなきゃいけない、うんうんうんうん、で今すごく私たちの中にはすごい情報が入ってきて、もう土が汚染されて本当に物が作れない状態だったり、あと土がどんどん地球上から減っている現状が入ってくる、
土が地球上から減っていく、はい、減っていく、これ何なんですか、これは。
ですね、アメリカでよくあるんですけど、はいはい、土が1センチか作るのに何十年かかるにかかわらず、
はいはい、聞いたことありますね。
水害でもう土がまず流される、はいはい、そうですね、あとは風で飛ばされる、うん、ということでどんどん土が減っているにかかわらず、うんうん、土は汚染される一方、うん、でこのままいくと本当に食べ物を産む土がなくなっちゃう、うん、もしくは汚染されただらけになっちゃう、うん、っていうのを情報入ってますけど、うん、なかなかそれが、うん、一気には変更できないけど、まあ、自分たちは食べれるレベルまでには何とか持ってきたいっていうのがちょっとかなり急ぐ仕事なんですよね、うん、私たちにとって。
砂漠化をするという、ね、はい、話もありますけど、はい、あれは何かこうモンゴルや中国の話かなと思ってましたが、うん、はい、日本の中でもその土が弱くなっていくとか、うん、いうことがあるわけですね。
そうですね、うん、もう実際玉ねぎが佐賀県でも壊滅的だったり、
はい、うん、そうなんですか、
はい、あとですね、いろんな農作物がもう全く今年はできないとか、
はいはい、ありますね。
で助けてくださいみたいなことが、うん、うちもいろいろ対処している最中なんですね。なんで本当にもう今危機的な状況はなかなか表に出ないけれども、本当にありますし、農家さんレベルでもありますし、本当にひどい状況ではあるんですね。
2,3 年畑を使うとね、1年ぐらい休ませた方がいいなって言いますけど、はい、うんうん、まあ、それ以上にさまざまな影響によってこう汚染であったり痩せていったりするわけですね、
うん、もう人間でいうところの薬漬け状態で、もうなんかそこで薬をいくらしようが治らないところまで来ちゃってるっていう現状 ってよくご相談が来ます、ね、若手の方は結構そういうふうに取り組まれたりして、
うんはい、まあいろんなねあの、うん、ビジネス系の協会からこうどんどんね、はい、あの薬ばらまくれ
そうですね、ちょっとですね、でも本当はオーガニックの栽培が一番簡単だと私は思うし、はいはい、肥料も適当ですし、うん、根っこに触れても大丈夫なので、うん、なんか面倒くさがりだったら先にパンあげとけばもういいとか、
化学物質だとね、
う
ん、その農家さん自体が体を害したりするじゃないですか。
そうなんですよ。
それがね、あの、うん、そうならないこういう安全なものを使った方がいいですよ、
は
い、
ですね。もうこっちなんて手巻きですからね、
うん、手巻き
手巻きで5分体がこう鼻に入ろうが何しようが
見た、ね、逆に自分が健康になっちゃうみたいな。
そうですね。
へー、
なんか猫とかと食べに来ますから、その工場に
家の中巻こうかな俺。
本当そうです本当になんで本当に私とかキッチンとかで、うんうん、なんかネギの再生したり、はいはいはい、あの三つ葉ブスッと刺しとけば再生して、うん、そういうところから始めてくれると、うん、あのちょっと分かりやすいですよ、う
ん、なるほどね、うん、畑だけじゃなくて自分 の, その家庭菜園とか、うん、あのお家の中から、はい、利用可能ってことですね。
そうですね、はいはい、一番それ経済的ですし、うん、見ててこう水やり忘れないみたいな、
うん、ああそうですね、うん、
まあ、ということはですね、ぜひ農家さんだけじゃなく一般の方で、はい、まあ、あのベランダ菜園なんかやってる方もこの土の薬膳を使っていただくと結果が変わると、
う
ん、
はい、そうですね、
しかもやってる方も健康になれると。
そうです。
でお茶も飲んだりすると、はい、いろんなことが改善されると。
そうです、
はい、
いいこと尽くし、
いいこと尽くしですね。
褒めすぎてちょっと、まあ、わざとらしいですけど、わざとらしくなっちゃって
。彼女もできたりとかするわけですね。
そうですね。
そうです。
見た目もこうシュッとなりますから。
あ、それ俺じゃねえかよ。
はい、ツヤツヤになりますから。
はい、ありがとうございますということで、この後は魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Comiten 77.7。
はい、魂のコーナーで、魂のコーナー、すいません、
宗教チックになってきたな。そうじゃねえよ。
すいませんね。はい、ソウルフードのコーナーです。ゲストの方にですね、ソウルフードは何ですかっていう質問を私の方からさせてもらってますけど、金沢さん、はい、ソウルフードは、
はい、ですね、フードっていうかドリンクなんですけども、はい、朝起きて日本茶、うん、ちょっとなんかして日本茶、うん、でずっと来て寝る前に、
うんうん、
もうなんかそうですね。日本茶はずっと昔からで、もう自分でブレンドしたりとかしちゃったり、日本茶インストラクター取ったり、
うん、
今もこう、はい、もうお茶なで帰ってきたら必ず自分のお茶で締まる、お茶好きですね。
お茶ですね。そういう感じです
私は、
うん、あ、それね、あのこちらの、はい、金沢さんのところのお茶、ね、は
い、ありがとうございます。
はい、お茶、それから平田さんは、
僕はあの一応こう久留米市出身というところで。うん、はい、うん、やっぱあの去年ちょっと前から移住、東京から戻ってきたんですけど、はい、やっぱ一番食べたくなったパン屋がありまして、う
ん、パン屋さん、
はい、う
ん、
中学の頃によくパン屋が、
はい、
買い売りに来てっていうところの、
分かる気がするな、
町のパン屋さんが結構もう60年70年やってるパン屋の東京堂さんっていうパン屋があるんです
けど、久留米の東京堂ですか。
そうです。あそこのパンが僕にとってのやっぱりソウルフードで、今でも、まあ、地元に帰った時はこっちに戻ってる、福岡市内に戻ってる時はどさっと買って帰る。
ちなみにどんなパンなんですか。
ですね、もう町のパン屋なんで、そのとこその場所での工場で作ってるので、まあ、要はその、まあ、さっきも言うオーガニックとか、
あ、はいはい、
それ薬と関係ないんですね、もう町のお母さんが作ってるパンなんで、それを食らえっていう感じのやつなんで、まあ、要はミンチパンとか、まあ、要はどこにでも売ってそうで全く売ってないパン屋なんで、昔からの昭和の、
菓子パンと調理パンってジャンルがあるとしたら、はい、調理パンの方ですか。
いや、調理パンも菓子パンも結構ベストで、なんかもうメロンパンも2つ種類があって、そのグラフィックももう本当昭和からずっと続いてる、あのメロンの形で、はいはい、食ったらメロンの味はしないとか、
うん、
そういう形がメロンっぽいっていう、はい、形がメロンですね、なんかそういうなんかところとか、そのまあ今で言葉で言うと、まあ、アバンギャルドな感じですよね、あのパッケージと味が全く違うっていう、そのなんかやっぱり
いいのかなそれって
ただその食ったところの味の差がやっぱうまい方がかなり飛び抜けていいっていう、これのこういうパン昔あったかもしれない、
期待され期待に応え、
そういう感じの、もう夕方5時半とかに終わっちゃうし、
あ、
そういうパンが僕のソウルフードです、ね、
パン屋さんですね、やっぱなんか、はい、 あここのパンが食べたいっていう時たまにありますよ ね、あの昔ながらのパン屋さん、はい、
なんかさパッケージのビニールもさなんかこう雑多ななんかにおっとしたビニール
で、
かっこよくなくてね、
う
ん、でバッと開けて、でなんか俺あれだな、結構あの調理パンとかでなんか麺類入ってると好きだな
焼きそばパンとか、なんか、ね、お好み焼きパンとか
あのサラスパって入ったり、はい、赤いウインナーとか入って、
ああそう、私あの何ですかね、魚肉ソーセージが入ったあの揚げてあるやつが入ったのなんか、
魚肉ソーセージいい ね
あのハンバーガーって書いてあるジャケットのようにハンバーガー揚げてますから、ハンバーガーそことかやっぱり強烈にいいですね、
はい、夜中にねやっぱ食べたくなるのは、うん、日清 の, カあの雑多なカップラーメンと、うん、ソース魚肉ソーセージ食いながらビール
が最高なんだけど、糖質まくりですね、
そうそうそう、しばしやってませんが、はい、たまには毒も入れとこうかなという気がしますけど、はい、まあ、あのそういったですねパンを食べながらお茶を飲むのが多分いいのかなって気が
ありがとうございます
思いますが、はい、そんな金沢バイオ研究所さんの、はい、作られたお茶ですね、お茶とかその日本山人参、
そうですね、薬草ですね、
これ、はい、これもだから、お湯で溶かして飲むんですかね、
これはもうカプセルになってまして、は
い、
まあ、1日朝と
サプリ
みたいな、サプリメントだと、はいは
いはい、こういったもの、そして土の薬膳、ぜひこの肥料使ってみたいなという方はですね、はい、遠方からでもどのような方法が一番いいですかね、
もうインターネットで金沢バイオで検索していただければ、はい、あの飛びますので、う
ん、なるほど、じゃあそこから購入して、はいはい、まとめてどさっと買ってもらえると嬉しい
です、そうですね、どっさり、
はい、まあ、秋には新米も取れるので、
うんうんうん、あ、お米もやってるんですね、
豊島でちょっと始めました、
白糸の滝のすごい、はいはい、素晴らしい水で作り上げたオーガニックのお米が間もなく収穫に入っていきますので、そこのお米はかなり美味しいと思います、ね、はい、ちょっとお値段しますが、
ちょっとだったらいいよね、
うん、お米はやっぱ美味しい方がいい、
うん、そうですね、毎日だけ
ど、そうですよ、もうなんかね、うん、あの ちょっと足んないからってさ、コンビニとかで買っちゃうとなんかいろんなもの混ざってるんじゃない、
いや、まあ、うん、そうですね、まあ、その可能性もある、ね、
うん、コンビニでお米買う、
ダメですよ、
あの、
いる、いますよ結構、ダメですよ、
コンビニってお米売ってるんですか、
売ってる売ってる、
あ、
そう、うん、売ってるし、あとなんかね、なんとかのご飯とか言ってさ、うん、電子レンジでチンってあるじゃない、
あ、は
い、
あれね、ダメ、
まあ最悪ですね、
ダメですね、
ダメですね、
まあでも新野さんにもねちょっと今糖質カットされて
そうですね、お米はちょっと勧められないです、ちょっとびっくりしますから、
ちょっとワイルドなんで、僕ね、米粒が
一応ね、目標は10月いっぱいないし11月いっぱいで
仕上がるんですね、
仕上がる
んです、
じゃあ新米が食べれる、
じゃあ新米の時期にはこう絶品の、
多分僕もなんか6パックになりながら、
あ、いいですね、ご飯を
言っちゃった、
むさぼりついてほしいですね、
ちょっと冷めても美味しいんで、ちょっと
上半身裸で食べながら、
そうですね、
いいですね、
YouTube アップする、は
い、でお肌もツヤツヤみたいな、
ね、
もう全ていいことです、
ワイルド、
サンプル、ワイルド、
サンプルができ
る、やべやべ、なんかもうどんどん載せられてるぞ俺
実験パート2みたいな、
あ、じゃあパート1はパート2ね、うん、はいはいはい、わかりました、
お願いいたします。
はい、そんなですね、金沢バイオさんですけれども、お二人のですね、仕事そして人生のミッションをお聞きして今日は締めたいと思います。まず平田さんからいきましょう。
僕はもうシンプルに一つですね。あの土の薬膳っていうもの、一個しかない弊社の素晴らしい商品が、まあ、日本中から今度世界に波及できるような、うんうん、展開に。ね、一日でも早くそれを成長に持っていけるようなことに従事していきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。そして佐藤さん。
私も同じですね。あの、うん、こちらを使うというか、もう本当一鉢でもいいか、一家に一鉢みたいな形で、うんうんうん、あの土のある生活を皆さんがやってくれる方が本当に、願ってますし、私でもできるというか、本当に全然できなかった人でもできるということを、うん、あの一回やれば分かると思うので、ぜひやっていただきたいなと、広まるといいなってことを今ミッションとして頑張っております。
はい、東西見聞録もですね、未来ある未来のためにということで、うん、理念を掲げてやっておりますが、まさにですね、土も未来を作りますし、うんうん、このそれぞれのお茶や諸々の食べ物も金沢さんがお作りになると健康という未来ですね、作ると思いますので、ぜひお試しください。まずはお茶から入ってもいいのかなって気がしますね。
そうです
ね、うん、口に入れてこう衝撃を受けるのが一番人間早いかな
って
、う
ん
う
ん、さっきさあれなんだっけ、
ね、
ほうじ茶、
ほうじ茶香りがすごい
ですね、ね、びっくりした、うん、これだけでも十分価値ありますよね、うん、まあ、まずですね、お茶をあの試していただいて、すげえなと思ったらそのままですね、土の薬膳、あ、食べちゃダメですよ、土の薬膳をご購入いただいて、畑等々でお試しいただけたらなと思います。
ありがとうございます。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
リッキー、最後に一言。
政治を十分考えて、いきましょう。硬くてごめんなさい。
まあ、でも政治崩れるとさ、やっぱこう土も崩れるんだよね、結果ね。
そうね、あの政治の失敗の結果土がなくなってるっていう部分も実はあります。
そうですね、
関わりが、
はいはい、もう全てが連動しているということで、はい、ということでですね、5年目突入しました東西見聞録、引き続き福岡そして東京からですね、未来のための未来ある未来のためのメッセージを発信していきます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、次回は10月22日選挙の当日でございます。またお聞きください。よろしくお願いいたします。
会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。